教えてください。ゲスト様に質問。さてここからは遥かなる時の中で5アーネスト佐藤役のシュタンダさんにいろいろと質問をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いします、はい、そのアーネスト佐藤というまずキャラクターなんですけれども、キャラクター紹介をさせていただくと、ソフトで穏やか朗らかな態度を崩さない王子様のような青年、甘いマスクと年齢のために舐められやすいが外交官としては非常に有能、どのような嫌味や差別も笑顔で交わし場を和ませる紳士だが
だが
だがっていう風に声公式さんなんですけど、
もう懐かしい歌い文句ですね
本当ですか。
もうだがの部分はかなりネタバレしちゃってると思うので
そうですね、ちょっとこう、ぼそっと英語で毒を吐いたりすることがあるんですよね。
想像している以上の毒だっていうところがミソだったと
日本人がわからないからということで、はい、英語で結構ぼそっと、はい、言いますよね。
言いますね、はい、ただ今となってはかなりそこネタバレ感があるので、はい、紳士だがツンデレだったみたいなところに今は行き着いてるんじゃないかな。
あと意外とちょっとテレヤっていう、押されるとちょっと引いちゃいますね、そんななんかそのところは年相応なところも見えてくる。
そうですね、
そんなアーネスト佐藤なんですけども、結構もう長いこと演じていらっしゃるキャラかなと思うんですけれども。
そうですね、もう2年以上経ちますね、はい、
役作りというかはどうですか、はい、変わってきたこととかっていうのはありますか。
いや、やっぱり最初の頃とは全然違いますね。最初の頃はとにかく世界観を崩さないように遥かなる時の中でというタイトルの重みと、あとは作品の世界観がすごく練られていたので、
疑似幕末ってい
う、はい、そこになんとか違和感なく入り込むように努力したのが一作目だった感じです、はい、まあ、ただその後派生のものがいっぱいあって歌も歌わせていただいたし、イベントもたくさん出て、
ドラマ CD だったり、まあ、2作目のカラザ花木っていうファンディスクだったり、
はい、そうですね。今となってはユーザーさん、はい、巫女の方たちとアーネストとどういう関係性を築けるのかなっていうところが役作りの基本に今はなっています。
じゃあもう世界観は馴染んできて、はい、もう今は心情の方に、はい、心を傾けながら演じていらっしゃるということで、はい、ありがとうございます。そんなマイケルさんに、はい、質問が来ています、
はい、
ラジオネームスバルさんから質問が来ています、こんにちは、マイコーさんがゲストということで初めてメールをさせていただきます。これはニックネームはマイコーさんなんですね、
はい、うん、自称マイコーですけど自称ニックネームでもいいです。
あ、ひらがなで書かれてるとなんか可愛いですね
ひらがなで僕が書いちゃうんです。はい、すいません。
いいです、はい、かわいらしいです。はるか5でアーネストを演じていらっしゃるのを見るたびに思うのですが、英語のセリフを言うときは台本そのままなのでしょうか、それともその場でマイコーさんがアドバイスして変更されることってあるのでしょうか、とても気になっていますということです。
この作品に限っては僕がアドバイスすることはないなかったです。
もう台本通り
もう練られていたので、僕は余計なことはしないように。
他の仕事だと英語で
結構ありますね、こうした方がいいんじゃないかとか、
まあ、アドリブとか、
まあ、時代背景も今っぽいものを出すときにはやっぱりもうちょっと今っぽい表現にしようかなっていうことはありますね。
はい、遥かに至ってはかなり練られていたので、もうそのままやったということで、はい、そうなんですね。そんなアドリブなんていう話も今出ましたけれども、はい、イベントの方はだいぶでもアドリブ、
あれもしょうがないですね。
あれもしょうがない。
もう先輩方だったり同期でもベテランの方がいっぱいいらっしゃるので、なんとかついてくのにアドリブしないとついてきません。はい。
そう、ネオロマンスさんは結構パシフィコ横浜を中心にイベントが、ね、はい、よくあるんですけど、そこではもう本当に声優さんたち同士のアドリブ合戦みたいなこともあったりして、すごいですよね、あれはね。
また会場の皆さんもあったかくそこを見守ってくれる
それも一つの楽しみですもんね、はい、なんかそのアドリブのハラハラ感を楽しんだりっていうのもね、本当に楽しみなので私たちのイベントというと結構お客さん相手に愛を囁いたり、こうスポットライトがね当たってっていうことありますけど、
のイベントですね。
クリスマスだったりだ、
はい、
うん、そういう時って、はい、どういう心情なんですかね、どういう気持ちで。やっぱり恥ずかしいですか。
すごく一人で空間を占有しなきゃいけないっていうのはすごく緊張するんですけど、まあ、ただ長い時間いただくんですけど、喋ってる間に もう皆さん会場の方あったかいので、いろんなこと許容してくれるんだなっていうのがすごく伝わってきて、最初の緊張がだんだん本当にほわっとあったかいものになってって、もっとたくさんのものをみんなに届けたいなっていう気持ちにだんだんなってきます。
はい、じゃあもう本当にお客様と一緒になって作っているイベント、
はい、あもちろんそうです、
はい、はい、それを聞くとなんか見てる側もとても、うん、ほっこりします
というか助けられてるので、どっちかというとセリフは甘えろよみたいな感じなものが多いんだけど、うん、気持ち的には僕は甘えちゃってるなっていう、
あ逆に
っていう、うん、申し訳ない、
でも
ありがとうと思って、だから甘えちゃうことが多いです。
あじゃあ、はい、これからも皆さん温かい視線と拍手をお願いします
ありがとうございます、
はいはい、そんなシタンナさん、ご自身でもいろいろとこう、うん、アクティブに活動していらっしゃいますけれども。
あそうですね、
まず声優の養成塾をやっていらっしゃるということで、はいはい、こちらはどういった
あえて養成所ではないっていうのは、僕はゴールを用意してるわけではなくて、ここ卒業したら、プロになれるよとか卒業したら、事務所に入れるよっていうスタイルではないので、あくまでも養成塾もしくは予備校っていう感覚で、来ていただいています。基本的にはスキルアップをするのが目的で、そこを得たい人に、まあ、今も随時募集中なので、はい、そういった目的の方にぜひ来ていただきたいなと思っています。
はい、声優養成塾
スタジオツルーカラーズ、
はい、
です。あ、ホームページがね、去年担当の方が転職してしまいまして、はい、ちょっと今止まってるんだけど、はい、もう時期が時期なんで急いで工事し直しますので、
じゃあ要チェックということ
ですね。はい、チェックしてください。
はい、わかりました、ありがとうございます。またご自身でバンド活動もされているということで、
はい、
これは
バンドは、バンドといっても高校時代からずっとやっていたカバーバンドで、はい、レッド・ツェッペリンというバンドの、イギリスのバンドなんですけど、カバーを、もうずっとやってます。高校時代からだから、皆さんギターの人とかドラムの人が結婚してお子さんも生まれてみたいな時に活動休止したんですけど、 2年前から再開して、年に 3,4 回のライブをこなしています。
こちらはブログがあるということで、
僕のブログと、あとバンドのブログ、バンド名がちょっとっていうバンド名なのでブログで確認してくださいあ、ただですね、僕このバンドの他に、はい、今年、はい、また別のバンドをちょっと立てる予定でして、バンドというかユニットを立てる予定でして、はい、最初はカバープラスオリジナル曲っていうのを今年は活動を開始するので、はい、そちらもぜひチェックしていただけるとありがたいです。
はい、じゃあ要チェックということで、はい、こちらシタンナさんのブログ、
そうですね、はいはい、あとはアクトワンっていう、音声劇団を僕はやっているので、はい、音声劇やってみたいっていう人をぜひ、木曜日と日曜日に稽古しているので、もし来られる方がいたら、はい、一緒に作品作りしていきましょう。
ありがとうございます、はい、本当にたくさんのところで、
そうですね、
活動していらっしゃる、はい、そんなお忙しい中来ていただいて本当に本日はありがとうございました。最後にはリスナーさんに一言を頂戴してもよろしいですか。
は
い、
今年はネオロマンス20周年、
はい、
なおかつ来年ははるか15周年ということで、はい、この間いろいろな展開が待っていますので、
そうですね、
期待してください、
はい、
その一つにはるか5の舞台化が、あって、これとても楽しみにしています。
ね、アーネストは
アーネスト特に気になりますよ ね
英語が喋れる方が来るのだろうなとは思うのですが、
若手の方でね、まさか僕だけ吹き替えってことはないと思うんで
吹
き替え録音に合わせるとかないと思うので、
そうですね、
うん、
シタンナさんご自身も楽しみという、
楽しみにしています。
このハルカ5の舞台感も待っています、はい、ということで、まあね、ネオロマ20周年、ハルカ来年が15周年ということで、まあ、イベントもあるかななんて私たちの方も期待させていただいております。そうですね、
実際には僕はまだわからないんですけど、何かあると期待してます、
はいはい、またその際は温かいお客様と一緒に素敵な空間を作っていただきたいなと思っております。
はい、ぜひ、
はい、お忙しい中本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
本日お呼びいたしましたのは、ハルカなる時の中で5アーネスト佐藤役のシタンナ・マイケルさんでした。
痛快乙女ゲーム通信第8回目の放送はゲストに声優のシタンダーマイケルさんをお迎えしてお送りいたしました。来年のはるか15周年がますます楽しみになりましたね。さて次回のゲストなんですけれども、再演が決まりました舞台クロックゼロからゲストの方をお迎えして、お話ししていただく予定でございます。放送が3月1日土曜日の23時30分を予定しております。クロックゼロ、以前ね、あの俳優の桜井慶人さんをお迎えしてお話を伺ったことあるんですけども、この度再演が決まりましたということでですね、前回はあの未来エンドと現代エンドという2種類のエンディングがあったこの舞台、今回はあの物語に存在する2つの組織、政府と有心会に分かれて政府エンディングと有心会エンディングがあるというのが目玉だそうで、この政府代表の方と、政府代表って言うとすごいですね、なんかね、日本政府じゃないですよ、クロックゼロの政府代表の方と有心会代表の方をそれぞれゲストにお迎えできたらなっていう風に今お話進めてますので、続報をぜひ番組ツイッターとブログで追っていただければと思っております。番組ツイッターは私通崎千穂がやっております。 ID がすべて小文字で TSU_OTOME2_ 乙女2でございます。番組ホームページもそちらから飛ぶことができます。そして番組宛てのメールはすべて小文字で TSU_OTOME2_0403@yahoo.co.jp2_乙女2_0403@yahoo.co.jp です。出演されるキャスト様宛てのメッセージ、番組宛ての感想やリクエストなどもお待ちしております。それでは今晩もキュンキュン萌え萌え素敵な夢を見てくださいね。またね、バイバイ。